はい、ということでね、まあ、第1回、シネマアクティブのポッドキャスト、ただいまから、始めるわけですけども、
はい、
はい、まあ、今日ですね、シネマアクティブというのが一応まあ何であるかというようなね、お話もしながら、まず今日お話しするのはまあ誰がおるねんという話になると思うので、まず自己紹介をじゃあ、していきましょうか。
はい、
はい、じゃあまず私から、はい、私は、ペップと申します。シネマアクティフというグループユニットグループ
ユニット
ユニットですか、はい、はい、ユニットに、今年の今年って言ってもあれですね、2015年の3月から、
はい、
加入いたしまして、
はい、はい、
現在に至るという感じですね。まあ私はもともと2009年からツイッターを使って、
はい、
追シネという映画関連のハッシュタグTWCN っていうのをやってまして、
はい、
まあ、それで映画についてはまあいろいろツイッター絡めた形でいろいろやってたんですけど、まあ、今回こちらのユニットに、加入させていただくことになって、で、まあ、現在今日は8月ですか、
はい、
まあ、ほぼ半年ぐらいですよね。
あ、そうですね、
はい、ね、な感じで、やってまして、まあ、今回ポッドキャストをやろうじゃないかと、
はい、
いうことで、現在収録しておるというところですね、
はい、
はい、ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ続きまして、
はい、私はマコチンっていう名前で、まあ、一応シネマアクティフの初期メンバーとして、はい、2014年の1月から、はい、
2014年の1月から
ですか。1月から、ホームページの方は始めたんで、
あ、なるほど、
はい、そこから、はい、やってます、
はい
はい、
初期メンバーっていうのは、まこちんと、まあ、もう一人、
はい、
いてはったんですよね、
竹村さんが。
あ、それ名前言っていいんですか？
ダメやろ。
ダメですか？
いやいやいや、知りませんけど、そういう、いやでも個人名 T さんぐらいにしといた方が良かったん
じゃない。あ、そうかそうかそうか、そうですね、旧サイトはもう一応閉鎖、
まあ、そうですね、
してるんで、
今新しくなってますからね。
言っちゃあかんかったな。
いやいや、もう言うてまってますけど、
ね、でもまあね、 T さんが、
はい、
ね、と2人で、はい、始めて、まあ、今あの3人に至るということなんですけど、うん、はい、もう一人のメンバー、
はい、はい、私はあゆみです。シネマアクティフの、加入は2014年の7月8月夏ぐらいですね。
ほんまに？
多分ほんまです。で、
そのぐらいでしたっけ。
そうですよね、多分。で、あの T さんとまこちんがいるところに、まあ、入れていただいたって感じなんですけど、リニューアル、あのホームページは今年の3月にリニューアルしたんですけど、リニューアルしてからはイラストも描いてますというわけで、
はい、以上ね、この3人で、
はい、
はい、シネマアクティブのポッドキャストというのを、始めていこうと思ってますんで、
はい、
ぜひあのお聞きの皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、我々はそもそも何がしたいのか、このね、シネマアクティフというユニットの中で、
はい、
ということなんですけども、
はい、
これはあゆみさん何がしたいんですかね。
ズバリ映画館で映画を見よう、見てほしいっていうユニットです。
なるほど、
う
ん、映画館で映画を見てほしいと、
はい、
はい、
一言で言うとね、
はい、まあ、ホームページにもね、開けると上に書いてます。
ホームページっていうのは我々のシネマアクティフのサイトがね、シネマアクティフ .com で、まあ、売ってもらえると、まあ、シネマアクティフがね、綴りがちょっと分かりにくいあれなんで、あのカタカナでシネマアクティフで検索してもらったらいいかなと思うんですけど、それでホームページがありまして、で、まあ、そこにも一応歌い文句といいますか、まあ、映画館で映画を見てっていうような形のことを書いてますね。
はい、
はい、
で、まあ、なんて言うんですかね、映画館で映画を見ることというのが果たして、まあ、どれぐらいの人に対して まあ、訴えかけていけるものなのかということなんですよね。まあ、我々は一応3人とも、まあ、映画館で映画を見るのが非常に好きであると、
はい、
で、映画館で映画を見ることの楽しさとか、喜びであったりとか、はい、あるいはまあまあちょっとしたみんなで同じ場所を共有しますから、うん、まあちょっとした嫌なことであったりとかそういうようなことも含めて、うん、
はい、
まあ映画館で映画を見るということに意義が意味があると、
はい、
思ってるわけですよね、
うん、
なので、まあ、そういったことを、まあ、できるだけこう伝えることで映画館はそんなに実は敷居は高くないよと、
はい、
いうことをどんどん発信していきたいなと思ってるわけですよね。はい、はいはい、じゃあその映画館で映画を見るということに対して、はい、我々は今どんな活動をしているのかということなんですけど、うん、
はい、
これはまこちん、
はい、
どういったことを我々やってますかね。
そうですね、ホームページを、作ってるんですけれども、そこでは関西の、まあ、京阪神のですね映画館で今見れる映画を、紹介してるんですけれども、うん、それを少なくとも週に一作品、それぞれの、メンバーが紹介してます、うん、でまあそれに加えて、月に1回、マンスリーシネマトークということで、栄町にあるガトーファブリという、
はい、栄町っていうのは神戸市ですね。
あ、そうですね、
はい、我々が全員神戸の人間なので、
はい、
京阪神っていうのがありますね、はい。
でマンスリーシネマトークということで、まあ、集まって、映画の話をするという会を、月に1回、催しております、はい
はい。まあ、あのマンスリーシネマトークは我々3人だけではなく、
はい、
こういうそのお題作品、お題映画を毎月1本決めまして、
はい、
でそのお題映画をまあ見た人であれば誰でも、予約とかそういったこと別になしにフラッと来ていただいて、
う
ん、そのお題映画について話をしていただくというようなトークですね。
そうです
、はい、これはまあ月1回やってまして、あと先ほど言いましたようにホームページで毎週新作映画を更新してますと、
はいはい。
でまあ、レビューという形でまあ一応やってるんですけど、
はい、
実はあの時数を我々ちょっと
そうですね
限ってやってまして、
はい、はい、
まあ、見る前の人が読んでも大丈夫なものを200字で、
はい、
それから、見た後の人に向けて読めるもの、
はい、
読んでいただくものというのを400字、
はい、
という一応制限を決めて、
はい、
レビューという形で書いてます、はい、
だからね、サクッと読めますよね。
そうですね、
そうですね、特に、まあ、なしの方が、
そうですね、
なしの方が
短い、まあちょっと短すぎるというようなところもね、
うん、
まあ正直あるかなとは思うんですよ。
あ
るかなとは思うんですけど、でもまあ我々がやはり、毎週ちゃんと新作を見て、
はい、
更新をし続けて、なおかつ、皆さんにも読んでいただく、
うん、
ということを考えると、まあ、今のボリュームというのが一つの、
そう、
まあ、サイズ的にはいいのかなというふうには思ってます、
はい。
だから、すごく映画を見てたりする人であったりとか、はい、例えばブログを個人でやられてる人とか、
はい、
まあ、すごい分量書かれてる人もまあまあ少なからずいらっしゃるじゃないですか、
ね、
はい、まあ、そういった分量のものっていうのは、まあ、個人の方でもたくさんやられてるので、
はい、
我々はできるだけその映画に対して、まあ、興味を持っていただいたり、
はい、
あるいは実際に劇場に足を運んでいただいたりっていうようなことを、うん、
はい、
もう一つの目的としてやっておりますので、うん、
はい、
できれば、サクッと読んで、あ、これ面白いかもというようなことを思っていただけると、
うん、
まあ、我々としてはすごく嬉しいなというような感じですよね、
うんうん。
通勤途中の電車の中でとかね、
ああそう
見てほしいですね。で、まあ、ホームページに、行っていただくとこう新作映画がこう見渡せるようになってますんで、
はい、
まあ、こんなん面白そうなのかなみたいなのでポチッと押してもらって、サクッと読んでもらって、ね、
うん、
映画館に行ってもらえれば
行った後にさらにネタバレの方を読むっていう二度楽しめる構成になってます。
そうですね、まあ実際に楽しめるかどうかは読む人によるんで、まあ、まあ、我々はお楽しんでもらえるんじゃなかろうかということ で、
で、ね、
はい、やってますけども、実際に楽しんでいただけてるかどうかというのは、まあ、これまた別問題なので、
読んでいただく方に委ねるということで
そうですね、だからできるだけ、まあ、皆さん読んでいただけたら、
はい、
まあ、このポッドキャストもそうなんですけど、
はい、
リアクションなりなんなりっていうのが、まあ、いただけるとね、まあ、これはもう本当に嬉しいなという感じです。
はい、
まあ、コメント欄もね、あー、ホームページの方にもありますし、
はいはい、
まあ、SNS も Twitter とか Instagram とかいろいろ我々もやっておりますので、
はい、
なので、まあ、そういったところでいろいろリアクションしていただけたらなというふうに、まあ、そうなると嬉しいなというふうに思ってます。
そうですね、
はい
はい、
ぜひ今このポッドキャストを聞き終わったらホームページ開いてみてほしいなと思います
そうですね、まあ、まだ開いたことがない人がいらっしゃったら、ね、
はい、
ちょっと開いていただけたらなと。で、まあ、ここにいらっしゃるというかメンバーの、
はい、
あゆみさんが毎回イラストを描いてくれてまして、
は
い、でこれがホームページを開くとずらずらずらとイラストが並ぶんですね。で、まあ、そのイラストを見れば、まあ、映画詳しい人だったら、あの映画かっていうの分かると思いますし、まあ、詳しくなくてもその映画が何やろうって分からなくても、うん、イラスト見て、あ、何やろうこの映画っていうような感じで選んでもらって、
うん、
まあ、読んでもらうことで、こう興味を持っていただけたらなと、
はい、
いうふうに思ってます。
イラストにはあえてタイトルは載せないようにしてるので、ホームページ見て、まあ、イラストだけ見てこうクリックできるようにな
って
ますので、好きなイラストがあったらそこから飛ぶのもありですし、
なるほど、
まあ、見た映画であれば、あ、これあの映画かなって思ってこう開いていただくのもありかと思います。
なるほど、それ気づいてました？あんまこっち
僕ね、気づいてないです
気づいて欲しかったですね
ホームページ行ってみますか今。
はい、
まあ、一応ね、これあのパソコンを目の前に置いてまして、
そうですね、
はい、
あ、パソコンで見るのとあのスマホで見るのとまたちょっと違う感じなんですけれども、
そうですね、まあ、iPhone とかのスマホであれば一列でイラストがずらーっと縦に並ぶの で、 そうです
ね、はい、
スクロールして見ていただけたらいいんですけど、
は
い、
あとイラストと、
ね、パソコンなんかの場合は、
はい、
3列ですね、3カラムで並んでまして、
ね、はい、たくさん見れますね、パソコンの方が、
まあ、一気に見れるので、
はい、
あ、この映画なんやろうというような感じで、うん、それからさっき言ってましたあのマンスリーシネマトークのレポートなども随時アップしておりまして、
ね、ページがあります、
はい、で最近ちょっと、更新といいますか滞ってますけども、
はい、
シネマコラムというのもありまして、はいはい、まあ、主に、私書いてるんですけど、私っていうのはペップですけども、
はい、
ペップ書いてるんですけども、まあ、最近ちょっと更新滞ってますけども、
そうですね、あまり最近やってないですね、
は
い、
まあ、そこも、うん、まあ、我々の活動の一応幹をなすような、
うん、
まあ、映画館で映画を見る理由であったりとか、あるいはこんな催しもやってますよという、
う
ん、あゆみさんもね、午前10時の映画祭のこととかも、
ね、はい、書きました、
はい、書いてもらってるんで、まあ、そのあたりも、
うん、
カテゴリーから探していただけたら、
うん、
いろいろ見れると思うので、
はい、
まあ、3月から、ね、毎週毎週更新して、まあ、コラムとかは一応不定期ですけども、うん、まあまあ、まあまあのボリュームには今現在なってるんですね。
そうですね、もうすごい
今ずらーっと並んでますもんね、
景色ですよこれ。
そうですね、あ、こんなん描いたなとか思います
もん、ね、まあね、イラスト描いてるあゆみさんなんか特にね、
はい、
あ、こんなん書いたわって、あ、これはちょっと私もめんどくさかったから手抜いたわとかっていうのね、
まあ、
正直
イラスト
見たらまあ分かると思うんですけどね、
気合の入れようが入ってるのとあんまりそうでないのが結構、
いやいやいや、
まあ、それはね、一応全部気合い入れて書いてますけど、特に気合い入れて書いてるのが、まあ、多分いつも見ていただいてる方だったら分かってしまうのではないかと思います
そういうね、ちょっと生ものですからね、
はい、なんか今名言が出ましたね、芸術は生ものみたいな、
A プラスね、ちょっとこのキャッチコピーみたいな吹き出しみたいなの ね、
ね、
ちょっと面白いんですよね。
そうそう、
この興奮は劇場で、あの人気映画が
っていうだけで
めっちゃ抜いてる
パターンでしょこれは。あの書いたので、その自分のね見てないやつもやっぱり書かないといけないので、うん、なる 結構大変ですよこれ毎週。
いや大変だと思いますよ。まあしかもね、まあ、我々その映画のそういうレビューのサイトとかって言いながらやっぱりこのあゆみさんのイラストをきっかけにしてこう入ってもらう場合が多いので、そういう意味でもまあ映画そんなに別に今興味ないわっていうようなことがもしいらっしゃったら、うん、まあイラストだけでもね見て帰ってねっていうような感じですよね。
はい、
はい、まあそこからまたちょっと興味を持っていただけたらなというような感じもありますんで、うん、
ぜひぜひ、
うん、
ネタバレなしとありでイラストも変えてるので開くとまた違うイラストが見れるっていうのもありますね、
うん、そうですね、
はい、
まあそんな感じで、我々、できるだけ多くの方にね、
はい、
映画館に行ってもらおうということなんですけど、まあ、別にあの本当に映画館からも配給会社からも何も別にもらってるわけではないんで、うん、本当に我々はまあ楽しいよと、まあ、今本当に娯楽ってたくさん世の中にはあるわけじゃないですか、
う
ん、
はい、
わざわざ映画館で映画見なくても、
うん、
まあ、やることいっぱいあるよとか、
うん、
他にみんな忙しいわと、うん、2時間も3時間もそんなのも映画館で座っとられへんわと、
うん、
いうようなこともあるかもしれませんけども、
はい、
まあやはりそれを置いてでもそういう条件を置いてでもおすすめしたいっていうようなところの魅力が ね、
はい、
あるので、
まあ、
そういったことをどんどん我々としては発信していけたらなというふうに思ってます。
シネマクティフをきっかけに映画館に行っていただければ一番嬉しいですね。
そうですね、
うん、
まあ本当にあのシネマクティフに参加するどうこうということよりもやっぱり映画館にね、
うん、
足を運んでいただくということが一番の目標かなというふうに思いますんで、はい、ぜひ、はい、あの足を運んでいただいて、うん、まあ神戸近辺にねお住まいの方でしたら、
うん、
ぜひ、境町のガトーガゴリで月1回やってますんで、
はいはいはい、
まあ、そちらに来ていただければ我々ね生で、
そうですね、
はい、顔も拝んでいただけるという形になってますんで、はい、
そうですね、
ぜひ
会いに来てください。会いにというかね、まあ、シネマトークでやっぱ映画の話をする場があるっていうのはすごい楽しいことなので、見て終わりじゃなくて、
そうですね、う
ん、そんな堅苦しい感じじゃなくてね、まあ、感想をみんなはという感じになってるので、
お茶飲みながらね、
うんうん、お茶もすごく美味しいんですよ、ガトーハボリさん。
そうですね、うん、お菓子も美味しいし、
うん、そうだからすごい素敵なカフェなので、ね、カフェ好きな人とかも来ていただけたら、ね、いいかと思います。
まあ、多分カフェ好きの人であれば名前聞いたら、うん、あそこかと、ね、
うん、
多分思っていただける場所ではあると思うんですけど、うん、まあ、初めて来るような人はねちょっと、
ね、
あのビルの中なので、
う
ん、ちょっと分かりにくかったりもするかもしれませんね。まあ、そういう時はね、はい、どこにあるのみたいな感じで気軽に、
うん、
あの SNS なんかを通して聞いていただければ、
は
い、はい、いくらでもご案内させていただきますので、はいはい、ぜひ、はい、映画の話、まあ、見た後にね、まあ、映画見るだけで一人で見るだけでも全然楽しいんですけど、
うん、
見た後でいろんな方と話をして、
うん、そうですよね、
で、
うん、
映画がその映画が気に入るか気に入らないかっていうのは、まあ、個人の感想なので、
はい、
これはもう仕方がないんですけど、うん、じゃあ気に入らなかったらなんで自分はこの映画がダメだったのか、うん、あるいは気に入ったんやったらなんでこの映画は自分にとってすごい好きな映画なんかっていうことを人に発表することによって考えがこうまとまるっていうようなところもねあるので、
うんうん、
まあ、そういう経験っていうのはなかなかこれは一人では絶対にできないことなので、
そうですね、
はい、
人に説明して納得してもらう、
うん、
あるいは、まあ、納得はできないかもしれないけども、
うん、
なるほどそういう意見なのかというふうに認識してもらう、
うん、
ということのために話をするということがすごい自分のな頭の中の整理にもなるんですよね。
そうです
ね、で人の意見を聞いて、ああなるほどそういう見方もあるのかと、いやでも実はそれはこういうことなんじゃないか、
うん、
いや確かにあの人の言うてることは確かにそうかもしれへんなというようなこともいろいろこう話しながら考えながら、また2度3度、
はい、
映画を見るだけじゃなくてまた2度3度楽しめると
そうですね、
いうような形で、
はい、
ね、はい、まあそういう楽しみ方もあるよということがね提示できれば、
はい、
我々もいいかなというふうに思ってやってますんで、うん、ぜひ、
はい、
あのお時間あれば来ていただけたらなと思います。
はい、
はい、で我々、まあ、ポッドキャストをやるにあたって、
はい、
毎回一つのテーマを決めて、
うん、
で ぜひ聞いてる皆さんのね、まあ、意見なんかもこう、はい、募集しつつ、はい、で我々もまあそれに対していろいろお話ししていけたらなというふうに思ってるんですけど、
はい
はい、今回まあ第1回ということで、もちろんあの告知も何も初めてなので、
うんうん、
はい、次の第2回に向けて、
はい、
こういうことを話したいぞという、まあ、皆さんの意見も聞いてみたいぞというようなことを、募集してみたいと思うんですけど、
はいはい、
これはまこちん考えてきてくれてるんですよね。
今回は僕が持ってきた、はい、トークテーマなんですけれども、
はい
はい、
なぜ映画館で映画を見るのかっていうのをね、
うん、
ちょっと3人で話したいなと思います、
はあ、まあちょっとね、さっきも、はい、映画館で映画を見ることをまあ進めるというような話をしてましたけど、う
ん、
まあなんで、じゃあなんでと、
はい、
別に家で DVD でええやんかと、
はい、
まあ、言われることもまあ当然あるわけですよね。
そうですね、
ましてや映画館は高いやないかと、
はい、
1800円払って、
ね、っていうようなこともあるので、
はい
はいはい、じゃあなぜわざわざお金を払って我々は映画館で映画を見るのかと、
うん、
いうことですよね、
うん、
じゃあこれまこちん、じゃあまこちんの場合はなぜ映画館で映画を見るんですか、はい、
お
まあ一番ね、みんなが気になるところですよね。
そうですね、もうズバリ、まあ、映画は映画館で見るべきものだからっていうのはね、一応結論として、
それは自分の中で決めてる、
僕の中に、うん、持ってるんですけれども、うん
う
ん、はい、
それやとでもちょっと理由として弱くないですか。
そうなんですよ、うん、いや本当にこれってもう経験だと思うんですよ。
ああそうですね、
経験、
うん、はい、まあ、実はちょっと本当にその劇場の良さを発見した、うん、経験がありまして、
うん、
はい、僕あの
劇場っていうのは映画館のことですね。
映画館のことですね、うん、はい、北野武のソナチネっていう作品を、
はい、
まあ、DVD で、
うん、
家でテレビ画面で見まして、
はい、
これはすごい映画やなと思ってたんですよ、
はい、それは、家で見た、
家で見たんです、うんうん、初めは
DVD でね、
テレビ放送、
はい、借りてきた、
借りてきた、
あ借りてきた、
はい、
はい、
で、まあまあ、好きなんで、うん、塚口のサンサン劇場で、
うん、尼崎のね、
はい、
はい、尼崎の塚口サンサン劇場
でリバイバル上映を、ソナチネしてたんですね。もう何年前やろ、結構前なんですけど、その時にまあ好きやし、
うん、ちょっと、まあ、なかなかね見れないですもんね、
なかなか、そう、軽い気持ちで、まあ、スクリーンでちょっと見ときたいなぐらいの気持ちで行ったんですけれども、うん、それがもう全く別物ぐらいの、
家で見るより、
はい、もう作品がもう本当に1回目も家で見た時もすごかったんですけど、劇場で見たらさらにすごく、感じたんですね、
う
ん、っていう、そういう比べれたんで、
うん、
その劇場のやっぱあの映画は劇場で見るべきもんなんやなっていうのをそこで、
うん、
まあ、体感したっていう、
うん、
まあ、経験があるので、
うん、
こう
同じ作品でも違って見えたという、
はい、だからまあ今も映画をなるべくね映画館で見るようにしてるんですけれども、
うん、
はい、じゃあ例えばね、
はい、
そのソナチネが好きで、うん、
はい、
まあ、たまたま、まあ、ソナチネが塚口さんさん劇場さんでやってたから、はい、まあ、見に行ったという話なんですけど、
は
い、うん、
それまでは、
うん、
映画館っていうのはどれぐらいの頻度で行ってたんです
か。いやー、うん、もう全く行ってないぐらいですね。もうお二人と比べて
全く
映画好き歴がまだ浅いので、あの、うん、映画にハマってない頃の記憶も割と鮮明に、あの、自分の中に残ってるんですけれども、まあその時はもう先ほどお話に上がってた通り、
うん、
まず、まあ、高いっていうのと、
うん、
あと、まあ、最近だと DVD になるのも早いじゃないですか、
うん、めちゃくちゃ早いですよね、はい、うん、
っていうところもあって、うん、全く、うん、劇場で映画を見る、うん、意義が見出せてなかったんです、
ね、うん、あ、なるほど、じゃあ、まあ、どっちかというと今でこそ我々は、
はい、
我々このシネマグディフの中で、はいはい、映画館で映画を見ましょうというような話してますけど、
はいはい、
まあ本この間までそうでもなかった側の人に、
そうなんです、
人やったと、はい、いうことなんですね。
実は
まあそういうこと、うん、そういう人が言うからこそこう、うん、より強い伝えたい気持ちみたいなものもあると、うんはい、じゃあ具体的にね、うん、ソナチネは、うん、例えばその家で見てたのと、うん、劇場で見たのと、うん、映画館で見たのと、うん、どこがどう、
うん、確かにそれ気になる、
違うかったんですか、マコチンの中で、
うん、
多分ですけど、うん、まず一つは画面の大きさですよね。
あ、そうですよね。
たけしの映画って結構その被写体とそのカメラの距離が離れてるので、
うん、
テレビ画面やとやっぱりすごい小さい、小さくなってしまうと、で表情があんまり見えないっていうところで、まあスクリーンで見るとそういう、家で見た時には表情が分からなかった人物の表情まではっきりと、ま
あ、
見えたっていうのが一つあると思います、
うんうん、
あと音だと思いますね。あ、
音はね、うん、やっぱ DVD の家のテレビとは全然違いますよね。
結構突発的にね、暴力が、
うん、
起こるのは北野武映画の特集なんですけれども、
うん、
まあそのうちねもそれで、
うん、
急に銃声がねドンとなるシーンがあって、うん、まあ家でね以前見てるから話の内容も知ってるのに、うん、すごいビクッと驚いたんですよ、うん、劇場で、うん、それも、うん、やっぱり音がやっぱり違うんで、
なるほど、
はい、
うんうん、
やっぱそういうところがあるのかなって、うんうん、今やと思います。
なるほどね。
はい、
まあね、まあいくらねお金持ちの人でも、うん、なかなか映画館を家にね、映画館レベルのスクリーンであったりとか、うん
はい、
あるいはスピーカーとか、うん、そういったものが、家の中に必ずあるとは限らないですね、うん、まあホームシアターとかね組んではるあのお好きな方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん
うん、なかなかまあ映画館レベルのものっていうのは個人ではね難しいので、う
んはい、
そういった意味でも、まあ、映画館で見る価値はあるだろうと、まあ、こういう話ですよね、うんうんうん
はい、
で、まあ、画面が大きいので物理的に大きいのでやっぱり細かい表情であったりとか、
うん、そうです
ね、そういったところもまあ分かると、
うん、
より映画の世界に、
うん
深く入り込むことができるし、まあ、理解も深まる、
うん、
というような話ですかね、
うん、
なるほど。じゃあ、うん、あゆみさんは、
はい、私は、うん、でも迫力があるとかいうのもねやっぱりすごい大きなポイントなんですけど、こうなんか映画館ってすごい日常とかけ離れてる感じがしてて、まあ、あの真っ暗な状態でねすごいいい大きい画面といい音で聞けるっていう、そういうなんかその映画館っていう空間がすごい好きなんですね、
うん、
でみんなでその同じ場面でさっきのソナチネのピクってなった時って多分その自分だけじゃなくて周りの人とか前の人とかもピクってなってて、その会場全体がザザってピクってなる様子とかそういうのがすごい好きなんですね。
それはあるな、
うん、だからやっぱあの笑ったりとかね、まあ、あの泣いた時とか同じ空気になるのがすごいいいなと思いますし、うんうん、まあ、やっぱその迫力で言うとスターウォーズのエピソード1を私は小学生の時にスクリーンで見たんですけど、もうあれはすごいですね。なんかもうポットレースのシーンとか、
うん
ね、あれ家の DVD で見たら多分面白さ半減すると思いますので、やっぱそういう映画館で見る楽しさとかはそういう、ね、迫力であるとか音だとか、ね、それこそみんながこうふんぞり返ってうおーってなってる様子とかそういったのを全部込みで、ね、なってると思いますね。
なるほど、
はい、
まあ、空気感みたいなところですよ
ね
劇場、はい、劇場というか映画館の中での、まあ、空気の動きであったりとか、うんうんね、これはやっぱり一人ではなかなか味わえない、そうそう、
ね、見てる時だったら無理ですもんね、
はい、で、まあ、あの私ペップなんですけど、まあ、映画館で映画を見るというのは一つ、うん、まあ、やっぱりその時代その時代 というか、うん、封切られる映画っていうのは、うん、まあ、当然その時一回きりなんですよね、うん、まあ、もちろんあのロングランとか、ね、うん、まあ、リバイバル上映とかありますけども、うん、
はい、
新作として封切られるっていうのはその、うん、その年のその瞬間その日しかないわけですね、
うんうんうん、
新作として見られるのは、
はい、
だからこれはやっぱり見ることによって、うん、その時代をやっぱり自分の中にこう刻み込むことができると思うんですよね。
なるほど。
だからいろんな作品を見て、うん、あ、この作品劇場で見たなというのが、うん、やっぱり家で DVD で見たり、まあ、いろんなね、うん、あの配信今もたくさんありますよ、
うん、
そういったもので見る、うん、あるいは、契約してる BS のチャンネルだったり、うん、CS のチャンネルだったりで見るっていうのもありますけど、うん、やっぱり家で見てるとどうしてもすごいリラックスしてしまうので、う
ん、
まあ、すぐとうとしたりとか、
うん、
好きな作品であってもね、うん、やっぱりちょっと気抜いたりとか、
うん、
あるいはちょっと携帯触ってみたりとか、あのちょっと止めて、
うん、
ね、あの他の用事してみたりとかっていうようなことがね、うん、ありますけど、
うん、
やっぱり劇場はやっぱそういうことはないので、
うんうん、
まあ、自然と本当に2時間という、はい、まあ、一つの区切りの時間をずっと、見続ける、
うん、
その作品と向き合うことによってやっぱりその記憶っていうのは、まあ、より鮮明になりますし、
うん、
プラスその時代にその作品が封切られたっていうことの、
はい、
まあ、大きく言ってしまえば意味であったりとか、
うん、
そういったこともいろいろ考えることができますし、うん、まあ、あと、まあ、さっきもちょっと話出ましたけども、まあ、その劇場の中の空気感ですよね、
うん、
例えばコメディ映画を見たとしたら、うん、すごい受けてたと、
うん、
そうするとやっぱり自分の中でも記憶としてはすごい鮮明に、うん、焼き付きますし、
うん
うん、
そういったところも劇場で映画を見るという体験の一つ、
うん、
利点ではあると思うんですよね、
うん、
だからそういった形でいろんな、まあ、いい思いというか素晴らしい体験というのを、まあ、してきているので、まあ、これからもそういう形で映画館に実際に足を運んで映画を見て、まあ、面白いもの面白くないもの、はい、今いろいろあると思いますけども、うん、そういったものも含めて、はい、体験として自分の中にこう刻み込まれていくことがすごい、うん、作業としても楽しいし、
うんうん、
十分それは家で見る、まあ、確かに家で見る方が安いかもしれませんけれども、
うん、
まあ、1000いくら払って劇場で見る意味は十分にあると、
うん、
やっぱ考えてますね、
うん、
なので、映画館でなぜ映画を見るかと言われたら、うん、まあ、僕の場合はそういう時代を一つ自分の中に刻み込む、うん、作品をより深く自分の中に刻み込むという意味合いもありますね、
はい、
まあ、より作品を味わいたいという、まあ、貪欲な気持ちというようなところも、
うん、
やっぱりその続けることによって出てくるっていうのがあるので、
そうですね、
そうですね、
そういったところですかね、
うん、
はい、で、まあ、皆さんは、
はい、
で、まあ、皆さんっていうのは、はい、あのこのポッドキャストを聞いていただいている皆さんなんですけど、はい、じゃあ皆さんは映画館で、まあ、映画を見る人であれば、
うん、
まあ、なぜ映画館で映画を見るのかという理由、
そうですね、
はい、あるいは映画館で映画はあんまり見ないよと、
うん、
まあ、たまたまこのポッドキャストを聞いてるけども、
うん、
はい、
いやいやお前ら何言うとんねんと、
うん、
そんなもん DVD 家で DVD でよろしいかなと、
うん、
いうような人もまあいらっしゃると思うんで、そういう人にの意見もぜひ、
うん、
あの、ね、聞いてみたいなと思いますよね、
うん、はい、
なので、我々は一応このトークテーマ、うん、ポッドキャスト自体は、はい、月1回の配信を一応予定してますけども、
はい、
来月の、
はい、
ポッドキャストのテーマとして、
うん、
皆さんは、映画館で映画を見るのはなぜですか、
うん、
あるいは見ないのはなぜですかと、
うん、
いうようなところの、はい、ご意見をちょっと募集したいなと思います、
うん、はい、
で募集にあたっては、こちらまず、メールアドレスですね、
はい、
メールがございます、これまこちんお願いします、
はい、メールアドレスは、シネマクティフ2014 @gmail.com
長いですね
シネマクティフの
シネマクティフ自体が綴りがわからないっていう話ですよね、
言うといた方がいいんですか、
は
い、
そうですね、まあ、一応言うときましょうよ、
CINEMACTIF です、
で2014 、 はい、アットマーク gmail.com、 まあ、はい、シネマまでは映画のシネマですよね。
そうですね。
で、さあのクティフの部分、うん、分かりにくいところですけども、それが CTIF2014、
はい、
アットマーク gmail.com、
はいはい、
で、まあ、もうメールアドレスめんどくさいなという方には、はい、我々のシネマクティフ .com ホームページの中で、
はい、
コンタクトアスというところがあるんですね、
はい、ページがあります、
カテゴリー の、 あのタイトルのちょっと下あたりにカテゴリーがずらずらと並んでるんですけども、
はい、
そこにコンタクトアスというところがございますので、うん、ここに、お名前、メールアドレス、それから題名、メッセージ本文というのを入力していただく欄がございますので、こちらから送っていただいてももちろん OK でございます、
はい、
まあ、お名前はもちろんね、ペンネームで、うん、結構ですので、ただ、はい、あの名前がないと誰々さんっていうことを紹介しにくいので、うんうん、
はい、
まあ、もう全然本名でなくて全然いいんですけど、何かあの自分だと、書いた人が自分だよということを認識できるようなペンネームなりなんなりがあった方がいいかなと思いますので、
うん、
まあ、そこは、
はい、はい、
で、まあ、メールアドレスも一応あの必須にはなってますけども、
うん、
まあ、あのこちらから別に迷惑メール送ったりとかそういうことはしませんので
いやいや、
は
い、それ
なので、まあ、あのその辺は、気軽に入力していただけたらなと思います、
はい、うんうん、本当に一言とかでもいいので、
そうですね、
いろいろな意見が聞きたいので、
まあ、全然あの、うん、長い文章にする必要は全くないので、
うんうんうん、もちろん長く書きたい方は全然長く書いていただいてもいいですし、
そうですね、
その書く方にお任せします。
そうですね。であとはですね、同じくホームページのカテゴリーの中で SNS というところがございまして、はい、でもこちらをクリックしていただくと、まあ、Twitter、Instagram、Facebook、それからまあメール、まあ、メールは先ほど の、 あのフォームですね、
はい、
コンタクトアスのところに飛ぶんですけども、あとここにですね、今回あの LINE アット、まあ、いわゆる LINE ですよね、
はい、
いわゆる LINE のシネマクティフのアカウントというんですかね、あれは ID というんですかね、
そうですね、
これを、はい、新しく作りましたので、
はい、
こちらでも、ご意見を、
はい、
はい、
それぞれ募ってみたいなと思います。
友達追加で、
ね、そうですね、
あのメッセージを普通に LINE 送るみたいな感じで送っていただけたら、
そうですね、
いいなと思います。
メッセージを受け取れると思うので、
はい、
まあ、そういった形で、
うん、皆さんのやりやすい方法で、
うん、自分がね一番好きな方法でやっていただけたらなというふうに思ってますので、
はい
はい、ぜひぜひ、ご意見を、
はい、
送っていただけたらと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、で、そろそろね、まあ、第1回の方は終わりにしたいと思うんですけれども、
はい、
先ほどもちょっとちらっと申し上げましたように、はい、我々はマンスリーシネマトークというのを、神戸は栄町にあるガトファボリというカフェの方でやらせていただいてます、はい、で、次回のマンスリーシネマトークの、予告といいますかご案内をさせていただきたいなと思います、
はい、
次回は2015年の9月の6日の日曜日、
はい、
夕方6時半18時半ですね、
はい、
18時半から20時までの、
はい、
時間1時間半の時間を使って、
はい、
マンスリーシネマトークを開催します、
はいはい、
今回のお題は TED2
テッド2
でございます、
はい
はい、テッド1見てますか2人は
実は見てません。
まあ、こっちはどうですか。
見てないです。
まだですか。
あ、でも見ます必ず、
ね、テッドはね、はい、すごくまあヒットした映画なので、
めちゃめちゃ入ってましたもんね、
うん
うん、
まあ、本当に異例中の異例と言ってもいいぐらい劇場もすごいお客さんがたくさん入ってましたので、はい、うん、ました、まあ、DVD でトークまでに2人は
見てから、
はいると、は
い、なんかすいません、映画館で映画をとか言いながら DVD で見ますので、
ね、まあ、
いやでもね、それはね、
まあ、しょうがない。テッド2は映画館で見ますからね、うん、
まあ全ての映画をね、うん、まあ、映画館で見れたらそれは一番いいんですけど、うん、まあ、なかなかいろんなね、うん、まあ、仕事もそれぞれあるでしょう、うん、まあ、学生さんだったら学校もあるでしょう、
うん、
ということで時間がなかなかね合わないとかいうようなこともあると思いますね、うん、まあ、それはね、うん、本当に仕方がないところなので、うん、まあ、見逃したものは、まあ、DVD なりなんなりでまた劇場どっかでねかかったらその時に見たいなというような風に思っていただけたらいいかなと思うんですけど、
はい、
ということで、まあ、我々も、 まあ、私は映画館でテッドは見てますんで、はい、ただまあ内容はね、細かいところまではなかなかあんまはっきり覚えてないところもあるので、はい、また
1
を見て
予習してからの、
まあ、予習が必要な映画なんかというようなところもありますけども、
はい、
はい、いやー、トークの方に臨みたいなというふうに思っています。はい、で、これガトーファボリさんのご好意で、一応ガトーファボリさんは営業時間は7時までなんですよね、
はい、
ですけども、我々のシネマトークのために1時間延長をしてくださってます、
はい、
毎回。
ありがとうございます。
なので、7時から8時までの間、基本あのこの1時間の間を我々のトークの時間というふうに取らせていただいて、はい、まあ、他のお客様ももういらっしゃらないので、
うんうん、
特にあのトークに気兼ねなくね、
うん、
思いっきり、
ね、
あの、はい、おしゃれなカフェで映画の話ができるというところも、うん、まあ、一つの利点かなと思ってますんで、うん、
はい、
その辺を
ぜひ
体験していただけたらなと思います。
はい、
はい、
予約とかもね、あのいらないので、参加費とかはなしで、そのお茶代だけ負担していただいて。
そうですね、
はい、
お茶代だけ、あの、まあ、自分が飲む分だけ、はい、その時に来て頼んでいただければそれで OK でございます、
うん、予約がいらないっていうのはかなり、ね、はい、楽ですよね。
まあそうですね、うん、まあ、予約してしまうといろいろね、
うん、
責任感も ね、
かね
ありますし、まあ、ドタキャンとかね、うん、そういう、まあ、うん、負い目みたいなところも出てきちゃうので、
はい、
まあ、そんなもないので、うん、
はい、
はい、
参加したいなと思った方は9月の、6日、
そうですね、9月の6日の日曜日
半にカフェに集合していただいたら、
はい、
はい、
で、まあ、これまでどんな映画を扱ってきたかというのはですね、
うん、
シネマグリフ .com の方で、
はい、
見ていただいて、マンスリーシネマトークというカテゴリーが、まあ、ね、
あ、ね、
また先ほどの、 あの SNS とかコンタクトアスの並びの中にありますんで、
はい、
そちらをこうクリックしていただけますと、今まで扱ってきた過去の作品、う
ん、トークの写真なんかも載ってますね。
そうですね、
はい、
ずらずらと並んでますんで、うん、まあ、そこもちょっと、
うん、ガトーファボリさんのリンクもね貼ってるので、どんなカフェか
あ、そうですね、あと、まあ、道順とか、
うん、
まあ、そういったのも、
うん、
ガトーファボリさんのページの方から確認していただくことができますので、うん、はい、はい、ぜひ、
うん、
お越しいただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあそんなところで、第1回の方はこれで、終わりたいと思いますけれども、はい、先ほどあのトーク、マンスリーシネマトークの話をしてましたように、じゃあどんな感じでやっとんねんと、
うん、トークね、そうですね、気になりますよね、
ね、
来
たことない方のために、うん、まあ、ちらっと、
はい、
収録している音源をちらっと聞いていただきたいと思いますので、はい、どうぞそちらお聞きください、どうぞ。はい、感じで、
はい、
トークの方はやってますので、
うん、
ぜひぜひ、
映画がね、あの嫌いでも、
うん、
その作品がね嫌いでも、そうそう、全然トークに参加していただけるということでね、
うん、
そうですね、別にあの、はい、褒め合う場所でも何でもないので、
うん、
自分の意見をこう発表するという 形ですからね、
はい、
なので、まあ、ね、そんな重い感じじゃないので、うん、
そうですね、まあ本当に軽く楽しかったとか面白かったっていうようなね、そんなもんでも全然問題ないので、はい、まあいろんなことをね、まあいろんな人がたくさん集まればいろんな話が出ますんで、まあそんな中からまた次の映画、じゃあ次のお題も行ってみようかなとかっていうような感じになってもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。
はい、
はい、じゃあそんなところで、はい、今回締めたいと思います、
はい、
シネマグティフのポッドキャスト第1回お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
我々もう一度自己紹介の方を、
はい、
最後にさせていただきたいと思います。私、はい、ペップと申します。
まこちんです。
あゆみです。
はい、以上3人でお送りいたしました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。来月もよろしくお願いします。